おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか？コーヒー沼で泥遊び、パーソナリティの翔平でございます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。喋り出した瞬間に子供が部屋に入ってきたなんかさ、鍵閉めてんだけど、後付けのロックがあるんですよ。子供とかがね、勝手に入ってこないようになのか、まあ、普通に賃貸のお家とかでもつけれるようなドアノブにつけるタイプ、ドアレバーか、ドアレバーにつけるタイプの鍵があって、要はさ、鍵っていうと、よくこう古いお家のトイレとかについてるカッチャンってこうカッチャンってするやつあるでしょ何それって言われた子供にいや、あるやん、こうスライドさせるタイプのあるじゃないですか、あれとか全然わかりませんねって言われた子供に。ちょっと今の音は多分入ってないと思うんですけど、入ってんのかな酷評。ポッドキャストもう4年近くやってんのにさ語彙力のなさよ。まあ、なんかこう分かってほしいんですよ。そのカチャってこう右か左か分かんないけど、こうスライドさせるタイプの鍵だったりとか、あと南京錠とかをさつけるタイプのあるじゃないですか。ちょつがい型になっててこれもだからカチャってつけるタイプのやつがあるじゃないですかあーもう本当に責めたい自分を。なんだこの語彙力のなさは、で、まあいいや、そういうのってネジでつけなきゃいけなかったりするんですけど、まあ、賃貸のお家だとネジ開けれないじゃない、だからこう両面テープで、強力な両面テープでドアノブ、レバーのところにつけて、レバーが下がりきらないようにするタイプのがあるんです。お子さんいらっしゃるところとかだと結構知ってる方もいるんじゃないかな。でそれつけたんですけど、うちね、それがなんか2種類ほどあって、2種類ほどっていうか、買ったタイミングが違ったのと値段が安かったとか、セット売り4個売りとか1個売りとかいろいろあったから、その後から1個足したやつを自分の部屋につけたんだけど、それがなんかちょっと甘いんですよね。柔らかいというか、プラスチック部分なのか、そのレバーをさ、こうレバーがこう左右に振るようになってて、鍵をかけたいときはこうレバーに当たる、ドアレバーに当たるような、形でこう下にね、プラスチックが当たるような状態にするんですよ。ちょっとイメージつきにくいかもしれないですけど、まあ、とにかくこうドアレバーが下がりきらないようにする。下がりきらなかったらこうドアは開かないわけで、ロックがかかってるのと同じことでしょ。でそれをつけてるんだけど開くんですよでなんで開くかって言ったら、子供が僕の部屋に入りたすぎてドアノブにぶら下がって、でそのストッパーになってる部分のプラスチックがギューンとこう下に曲がっちゃった感じで、大人のね、我々が、まあ大人の我々がっていうか、まあ普通に開けようと思っても開かないんですけど、子供がグッと力強くこう下にぶら下がると開くっていうようになっちゃって、だから大人がね、ギュッとこう普通にドアを開ける力じゃなくって、まあ、ドアレバーなんてそんなめっちゃ力いらないじゃないですか。グッと下に押すと開くってことが分かって、でそれもなんかバキッて壊れるわけじゃなくて、グニョーンってプラスチックがグニョーンってなって、プラスチックがグニョーンってなるか、もしくはこの接続部分の、まあ、ネジかなんかで止まってるところがね、なんかこう曲がってなのか分かんないけど、一応普通にロックとしてカチャカチャってやったら、あ、閉まってるわってはなるんだけど、グッと押すと開くっていう状態ができちゃったんですよね。意味ないじゃん 意味ないっていうか、あくまでも子供用ね、何かあった時にさ、鍵がかかっててドア開けられないっていうのも困るっちゃ困るだろうから、それぐらいの方がいいのかもしれないんだけど、もうねやっぱり3歳4歳の子供にこれつけててもあんまり意味ないんだなっていうことが分かって有事の時にはさ、大人が思いっきりぶら下がればそれこそぶっ壊れるんだと思うんだけど、子供がねうまいこと開けてくるんだよねっていうドアノブの話からスタートしました。この番組コーヒー沼で泥遊びですけれども、この番組はコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしております。コーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがちょっとでも美味しくなったらいいなと思って配信をしているわけでございます。はい、でね、ドアノブの話は以上です今日はちょっとお知らせがありまして、そのお話をさせていただきたいのと、コメントをねいくらかもらってるので、その、お返事をしたいと思います。ずいぶんねお待たせしてしまった。僕コメントお返ししますねって、番組の中でお返ししていきますねって言ってるんだけど、なかなかこう、ねあまりこう毎回何回も何回も言いたくないけど、調子がね振るわなかったので、数ヶ月、あれですよ、体調が悪かったんですけど、まあ、やっとコメントもお返しさせていただきますっていうところで、まあ、今後ね、もっと定期的にっていうか、そうね、週1ぐらいでコメントのお返事をしていきたいなと思ってるんで、その辺も含めてのお知らせになりますので、はい、どうぞ最後までお付き合いいただければ嬉しいかなと思います。それでは本編やってまいりましょう。この放送はもうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りします。さて、お知らせが先がいいですか、それともコメント返しが先がいいですかこれね、収録してる段階でね、その場でこう声が返ってくるわけじゃないのにね、聞くっていうね無意味な行動をとっておりますけど、いやちょっと今日はコメント返しからさせていただきましょうか。っていうのは、今聞いてる方たちがね、もしかしたらこれ聞いて、あなるほどね、そんな感じでコメント返ししてくれるんだって思ってコメントをくれるかもしれないっていうね、ちょっとした下心のもとにコメント返しからやっていきたいと思うんですけれども、古いのからやっていきたいと思います。まずはグラインダーに金をかけましたの回にコメントをいただいております。なんかこれ公開済みって書いてあるけど、 あのね Spotify の方にねコメントいただいてて、僕まだね返事をちゃんとしてなかったような気がするんですけれども、もしかしたらしてるのかもしれないが、もう一回、もしかしたらもう一回になるかもしれないけど、させていただきます。コーヒーイットさんからいただきました。ありがとうございます。翔平さんのトーク割と毎日の楽しみなので、運命コーヒー飲んでシャキッとしてください。はい、カツを入れられましたね。はい、上から別に上からじゃないか、はい、いやでも割と毎日の楽しみなのでやばい、なんかこれ読んだ気がするぞ、ね、はい、でも本当にちょっと楽しみにしてくれたりだとか、ちょっとたまに聞きたくなるなとか、なんとなく流し聞きしてくれたら嬉しいなと思ってやってる番組ですのでね、ぜひぜひ、こんな感じでコメント送って、来ていただければとっても嬉しいです、でね、運命コーヒー飲んでシャキッとしてくださいってことですけど、今日は朝はねフィロコフィアのケニアを飲んでました。ちょっといろいろこう自分でも調整をしてみて、20g 340ml 17倍ですね、で3等で入れました。まああまりコーヒードリップしない方には分かんないかもしれないんだけども、言ったら結構こう収率を上げるっていうね、コーヒーの成分をいっぱい溶け出させて、お湯をたくさん使ってもしっかりとした濃さのコーヒーが出るよっていう入れ方をしました。スコット・ラオっていうね、コーヒーのコンサルタントさんがアメリカにいるんですけども、その方のレシピを使って入れてみましたね。ハマりましたね、いい感じに、よかった、それもスコット・ラオの、このレシピ、3等のレシピって 新しいものだとハリオの V60、 なんこれも結構前に出たやつだから最近もしかしたら新しいの出てるのかもしれないけど、ハリオの V60 っていう円錐型のドリッパーを使ってやるんだけれども、うん、僕は今回はスコット・ラオさんの古い方の、やつですね。あれどっちだっけ、あ逆だ、新しい方か、古い方が V60 であって新しい方があれカリタウェーブです。はい、カリタのウェーブフィルターで、だから湯だまりを少し下に作ってね、しっかりと甘みとかを出しながら抽出していくっていうようなやり方で、ちょっとね若干引き目が細かかったみたいで最後落ちきらなくって、まあ3分ないし3分30秒以内には落としたいっていう感じなんだけど、最後ちょっと落ちきらなかったのでもう少し粗く引いてもよかったのかもしれないけど、まあでも味は素晴らしくてね、途中でこう最後の方に残ってしまったお湯はこうコーヒーの成分、えぐみとか苦、変な味ね、雑味とかが出すぎないように早めにドリッパー外して調整しましてぴったりハマりましたね。ちょっとこの入れ方でまだ結構このフィロコフィアのケニアはたくさんあるから、楽しめそうですね。結構さコーヒーってさ 100g ぐらいで買うとさ、はまんないときは本当にこう抽出がはまんなくって、家でやってるときなんかうまく入んねえな、お店で飲んだときは美味しかったのになって思ってるうちに終わるっていうことが結構あるんだけど、今日のはね素晴らしくハマりましたね。よかったです。はい、ということでコーヒー糖さんからのコメントでした。ありがとうございます。今こうやってさコメントが少ないうちは丁寧に返せるんですよコメントがバシバシ来たらどうしようとかもちょっと思ってるそれはそれで嬉しいんだけどね。まあでも一生懸命返したいですよね、こういうのもね。いや多かったら多かったであれですよ、2回とかに分けて撮りますよこんな僕のコメント返し楽しみにしてくださってる方もねいらっしゃると思いますので、はい、ありがとうございます。続きまして、これは2ヶ月ぐらい前の放送になります。コーヒー1日に何杯飲むっていう、あ1日にコーヒー何杯飲むっていうタイトルでお話ししたコーヒーですね。あ、コーヒー違う違う、お話しした回ですね。お話ししたコーヒーってなんだよはい、この回に、コメント2件いただいております。まずはサティスターさんって読むのかなこれね、はい、サティスターさんから、いただきました。私がスタバのバリスタです。あ、私がスタバのバリスタです。この回の話なんだっけ、スタバの話したんだっけ古すぎると分かんなくなっちゃうね。自分で何話したか忘れるってよくあるんだけど、はい、あ、まあ、スタバのバリスタさんからコメントいただいてます。嬉しいですね。出勤している日が4倍ぐらいかな、あ4倍ぐらい飲むってことか、1日何杯飲むっていう話してね、出勤してる日が4倍ぐらいかな、やっぱり10杯が多すぎて面白かったそう、僕ね1日10杯ぐらい飲むときは本当に飲んでて、まあそのミリリットル換算をすると、例えばさっきの、さっきちょっと話したケニアのコーヒーを340ミリ、 20g に対して340ミリのお湯を使いましたって言ったけど、340ミリっていうともうトールサイズですね、スタバでいうところのトールサイズのコーヒーになるので、あ、まあもうちょっと多いか、抽出量が340ミリになるとトールサイズ、まあまあいいや、その出来上がりが300とか320ミリってなるとまあまあ結構な量なんですね。1杯あたり160ミリとか言われてますから、コーヒーカップって、それで考えるとちょっと2杯分飲んだに近いと思うんですよでこれを1日に何回やるかとか、まあ、たまにラテ飲んだりエスプレッソ飲んだりとかもするし、夜はデカフェも飲むしってことやってると、おやおやって少なくても5杯は飲んでんなって感じなんですよね。4、5杯はやっぱ飲むで、多い時はやっぱ10杯はね飲むね、が面白かったらしいです。ありがとうございます。でこれさ、確かアンケート取ったんだよ、インスタで。そしたら1日ね 1,2 杯が多かったかな、でその次に 3,4 杯だったかな、と思います。 まあだからやっぱね、1から3杯なんですよね、大体皆さん飲まれてる方っていうのは、うん、で、まあ、日本の場合は平均が1人1杯ぐらいですよって。飲まない方もいらっしゃるからね、2杯3杯飲む人もいるし、僕みたいに20杯飲んで平均をこう上に上げてる、引っ張ってる人もいるんだけれども、うんね、4杯って言ったらまあまあ多い方ですよ、うん、ね、サティスターさんはコーヒーがお好きということでね、スタバでも働いておられるようだけれども、うん、スタバで働く方って結構さ、コーヒー好きな方とフラペチーノとかが好きな方とね、分かれる感じの話も聞いたんですよね。さ、甘いドリンクが飲みたくてコーヒーにはそんなに興味がないっていう人も、まあ、中にはいらっしゃる。まあそれはそうだよね、うん、まあ、全然それが悪いとかではなくって、うん、まあ、それでもコーヒー4杯飲むってことはコーヒー派の人ですね、この人は。はい、ちょっとなんかぜひ引き続きコーヒーを愛していただければと思います。コメントありがとうございました。続きましてはれいこさんでございます。なんてタイムリー、コーヒー好きな人って1日にどれぐらい飲むかなとぼやっと考えてました、ね、あのお返事はタイムリーじゃなかったですけどね。私は大きめのマグにたっぷり入れて半分くらい飲んだらラテにして甘いものと一緒に飲むのがルーティンです。お、これ賢い、いいね。このこれちょっと後でまた話すけど、ちょっと先にコメント全部読むね。はい、コーヒー足りないときは追加で入れます。うんうん、翔平さんはさすがかなり飲んでますね。一番美味しいと思えるコーヒー、思えるコーヒーはどの時ですか。あ、質問もいただきました。まずね、大きめのマグにたっぷり入れて半分ぐらい飲んだらラテにして甘いものと一緒に飲むのがルーティン。これさ、僕スタバでよくやってたんですよ。やってたっていうのは今はできなくなったっていう話なんだけど、スターバックスって昔ミルク、まあ、普通のミルクとあと無脂肪乳が置いてあったの。ステンレスのこう、ポットがね、置いてあって、なんだったら蜂蜜とかブラウンシュガーとか今無料でトッピングできるものとして知られてはいるんだけれども、その辺のものって置いてあったんだよね。蜂蜜置いてなかったかな、ブラウンシュガーは絶対あった、シナモンもあった気がする。でその辺がほらスタバのさ、スプーンとかストローとか、あ、スプーンとかストローとかも今置いてないんだっけ。ナプキンとか紙ナプキンとか置いてあるエリア、コンディメントエリアにですね、牛乳も置いてあって、でコーヒーを買って半分飲んでミルク入れてはめちゃくちゃやってて本当に嫌な客である。それで居座るんかいっていう。でそれって普通のコーヒーでできるからさ、うん、ドリップコーヒーね、ドリップコーヒーって今150円かな、ワンモアコーヒーって言って昔100円でもう一杯飲めたんです。しかも同じサイズのコーヒー飲めたんですよ。僕だいたいいつもグランデのサイズ頼んで、グランデって結構大きいですよ、500ミリぐらい、480ミリのコーヒーを半分飲んで、240ミリですね、半分飲んで、でそこに牛乳入れて、まあまあそれで言うと下にもう240ミリのコーヒーが入ってるわけだから、うん、まあ、約500ミリのコーヒー飲んで、でその後同じ日のうちにもう一回同じサイズのコーヒー、500ミリ分のコーヒーね、しかも牛乳も、牛乳はだから 240×2 で500か、うん、コーヒー約1リットルと牛乳約500ミリを毎日飲んでて、毎日じゃねえわ、スタバに行くたび飲んでて、さすがに毎日ね、通えるほど、まだ学生の頃だったかな、それやってた時って、うん、20歳前後ぐらいだったと思いますけども、やってたなと思ってこれいいっすよね。まあ追加で甘いもの注文したりとか、あと長く居座ってるとパートナーさんがお菓子持ってきてくれるんですよ別に狙ってやってるわけじゃないんだけど、来るとすごい嬉しいって、試食でね、どうぞって言って出してくれるんですよねやってたなと思ってそれ考えるとやっぱそこだけで1リットルのコーヒーって考えたら、うん、まあ 7,8 杯分ってことになる、6杯分ぐらいにはなるよね。いや昔から相当飲んでんだな、うん、はい、いやなんかちょっと思い出しちゃいました、これコメント見て。で、一番美味しいと思えるコーヒーはどの時ですか。これは難しいけど、 僕はねよく言ってんのが、人に入れてもらったコーヒーがやっぱうまいんですよね。だからお店に行って飲むっていうのが美味しくって、それも気分にはまるとか、うん、今日はこういう気分でこういうコーヒーが飲みたいなっていうものが、まあ、その時に行ったコーヒー屋さんでバシッと出てきた時、あれが一番うまいと思う、うん、家で飲むとしたらそうだな、朝一のコーヒーの調整がバシッと決まった時もやっぱうまいしと思うし、うん、まあでも朝かな、いやもう午後も美味しいんだよなむずいね、一番美味しいって思えるコーヒーか、うん、みんなの一番聞いてみたいねこれ、うん、僕はその辺ですね、その辺りのコーヒー飲んだ時はすごい美味しいなって思います、うん、友達と飲む時のコーヒーとかもさ美味しいんだけど、結局友達との会話が楽しい、もちろんその楽しいからこそ美味しいっていうのはあるんだけど、コーヒーが美味しいっていう感想にはあまりならないような気がするから、うん、それで言うとやっぱ一人でね、ほっとした時に飲んでるコーヒーになるのかなと思いますね、うん、その全体に一貫して言えるのは、うん、カフェに行った時にせよ家で飲む時にせよ、うん、おコーヒーが美味しいっていう風に思えるのは、うん、まあ、自分がこうコーヒーと向き合って飲んでる時っていうんですか、はいちょっとかっこつけたそうね、そんなコーヒーがいいんじゃないかなって思いますね。はい、ということで、れいこさんどうもありがとうございました。もう一件コメントいただいてたかな、あ、最新回ですね、薄くて美味しいコーヒーの話に、コメントをいただいております。こちらコメントいただきましたら、こうへいさんありがとうございます。子供が可愛いね、うん、コーヒーの話じゃねえいや、いいんですよ。いや、もうこういうコメントバシバシください。子供可愛いっしょね、ちょいちょい乱入してきますからね、うん、さっきもね、冒頭でも乱入してきましたけど、はい、ね、子供は可愛いっすよ、ね、子供が家でコーヒー入れてくれますからね。いや、実際に入れてくれるわけじゃないんだけども、何、おままごとがすごい好きだから、まあ、親に似たのか何なのか、まあ、女の子だからっていうのもあるかもしれないけど、料理作ってお菓子作って、で、コーヒー入れてくれるんですよ。で、コーヒーどうぞって、コーヒーよって言うんですよね。可愛すぎるだろうって思ってあの子供をね、この子供とコーヒーっていう軸で発信をしてるインスタのアカウントって何件かあるんですけども、ね、子供焙煎師さんとか子供バリスタさんとかいらっしゃるんですけど、うん、まあ、うちの子ももうちょっと大きくなったらそういうことしたいっていうようになるのかなって思ったりとか、うん、割と今はコーヒーよりも料理が好きみたいで、僕が厨房って言っちゃった、台所に立つとそんな大きな台所じゃないですよ、本当に一般的なアパートの台所だからねそんなね、厨房っていうほどのもんじゃないけど、来るんだよね、何かやろうとすると。とか、なんか朝起きていきなりなんかパンケーキ焼こうとか言ってきたりね、なんか泡立て器で、混ぜたりだとか卵割ったりとか好きみたいですね、うん、ね子供は可愛いっす。はい、ということで、浩平さんコメントありがとうございました。てな感じでコメント返しをいつもっていうかさせていただいておりまして、ちょっとねしばらく間が空いてしまいましたけれども、週に1回はコメント返ししたいなって思ってるんですよ、うん、なんでどうぞコメントください。リクエストとか質問とか、感想とか何でも結構でございます。ぜひコメントを、Spotify の方からだとコメントがしやすいかなと思います。あとはリッスンっていうのがあるんだけど、サービスがあるんですけど、リッスンで聞いてくださってる方のやつは、まあ、チェックが遅くなったりとかすることもありますけれど、見つけ次第ね、返答していきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、お知らせでございます。お知らせの話ね、重大発表ですよ。私翔平、 このコーヒー沼で泥遊び、毎日配信したいと思います。イエーイ。まあもともと毎日配信やってたんだけどね、まあ、最近こう間が空きまくってて、でもう今年入ってからもうなんか番組の中でも言ったような気がするけど、1週間に1回ぐらいでいいんじゃないかなみたいな話してたと思うんですよ。うん、けど1週間に1回は翔平があのスケジュールできないんです。ポンコツだから収録日を決めてとかねできないんですよ。で喋りたいことがねいっぱいあるから、何喋ろうか迷ってるうちに一日終わる時があるんですよ。あれもやらなきゃこれもやらなきゃ、あそうだポッドキャスト何話そうかなどうしようかな、あちょっと待ってこれもやらなきゃって言ってるうちに忘れちゃうっていうか、もうなんか時間が遅くなっちゃって、あちょっと今日撮れなかったなとかいうのがすごくあって、いや違うなこれはって、翔平の持ち味そこじゃなくねえか。もっとコーヒーの話をさフランクに楽しくね雑談バラエティとしてやっていきたいっていうのがこのコーヒー沼の泥遊びでございまして、一時期は番組をリニューアルするか新しい番組やるかとか言ってね考えましたけれども、なんかやっぱり僕の調子が整うのって毎日喋ることだと思うんです、うん、あの完全にもう個人的な話ですけどね、うん、もう俺のために毎日配信しますっていう宣言なんですけど、うん、これがねルーティン化するとまた自分の調子も戻るんじゃないかなと思ってます、うん、調子戻るっていうか今あの上がり調子 でその中で、まあ、ちょっと相談させていただいたりした人もいたんですけど、うん、やっぱり毎日配信じゃないっていう話になって、うん、そうだよねって。そしてこのコーヒー沼で泥遊びは以前、まあ、500回目ぐらいまでは毎日やってたし、それ以降も結構600回700回とかまではあの休みだったとしても、うん、毎日ベースで配信をしていたと、いやもっとか800回ぐらいまではそうだったのかな、900回とか、いやわかんない、もうすぐ1000回に届きますけどね、うん、でいろいろこうしんどい時にしんどいみたいな話をしたりだとかしてて、それはそれであのちょっとよろしくない、毎日配信がしんどくなるんだったらやめといた方がいいし、時間ねえって言いながら朝歩きながら配信してねぜいぜい母言ってるからなんか苦しくなりますっていうねあのご意見をいただいたこともありました。そういうのは違うと思うし、やっぱりちゃんと、まあ、今は幸いね仕事だったりだとかもうリモートになったし、うん、こういう収録の時間、机に向かってマイクに向かって喋る時間っていうのがねちゃんと確保できると思うので、この毎日配信を目標にこれからやっていきたいと思います。また毎日配信に戻していきたいと思います。今週はちょっと準備期間って感じで来週ぐらいから毎日お話しできるかなと思うんですけど、それにあたって昔やってたみたいに月曜日はビジネス系コーヒーの話とか、あとなんだっけ、金曜日はコーヒー豆知識の話ねしてたし、木曜日は歴史会、土曜日はニュースとか言って決めてやってたんで、僕もちょっとそのテーマに沿って毎日話そうかなって思って、うん、ちょっと何曜日にどの話をするとかはまだ決めてないんですけど、もし皆さんのリクエストとかあれ復活させてほしいとかあったら教えてください。コメントここで出ますよ、コメント機能のね有意義な使い方をしていただければと思うんですけど、うん、コーヒーの豆知識の話もっと聞きたいとかね、あとお店紹介とかはしたいなと思ってます。うん、うん、なんでぜひ皆さんのご意見を聞かせてください。番組の中で今年の初めぐらいに言ってたゲスト回増やしていきますよっていう話は あれは本当にゲストどんどん呼んでいきたいと思ってるので、これからも定期的にやっていきたいと思うけど、ゲスト回は毎週、まあ、できたら毎週やりたいんだけどね、いろんな人に声かけてさゲストとして出演していただくっていうのはしていきたいなと思ってるので、まあそれは、うまく組み込んでいきたいなって、毎週できない時もあるかもしれないけれども、まあそういう時はそういう時でね、うん、雑談をしていきますので、うん、また毎日のこのコーヒーの時間を楽しみにしていただけたらいいな、コーヒー沼で泥遊びのラジオの時間を楽しみに、まあ、コーヒー片手に聞いていただけたらいいなっていうふうに思ってます。本当に今までブレまくってきた番組 ね3年半ブレ続けている番組ですけど ね、まあ、試行錯誤しながらさやってるこの姿を見てもさ、今でもずっと聞いてくれてる人がいる、コメントくれる人がいるっていうのは本当にありがたいことなんですね。本当に感謝してますので、ぜひこれからも応援していただけると嬉しく思います。でやっぱり毎日聞くってなると、今日ちょっと長く話してるんだけど、長いなと毎日このサイズでは長くないかって、もともとさラジオの1コーナーみたいでやれたらいいなって思って始めたこの番組なので、そうだな15分ぐらいを目安に、配信していこうかななんてことも思ってます。まあ、長い時は長いかもしれないし、短い時は短いかもしれないですけれども、それでも毎日ベースで配信していくことを頑張っていきたいと思いますのでね、応援よろしくお願いいたします。はい、ということで、どうもありがとうございました。お知らせでございました。今日も最後までお付き合いいただいた皆様、本当にありがとうございます。明日じゃないや、まあ来週からのその辺の変更、もしかしたらもうちょっと早めにね始められるかもしれないんですけど、楽しみにお待ちいただければと思います。ではでは、今日のところは終わっていきます。今日のお話面白かったよと思っていただけた方は、番組の感想、コメントよろしくお願いいたします。そして、初めて聞いたよって方、よかったら、フォロー、またシェアなんかもしていただけるととっても嬉しいです。ではまた次回お会いいたしましょう。この次回お会いいたしましょうがね、また明日お会いいたしましょうになる感じになりますからね。はい頑張ります。はい、ではでは、今日も一日皆さんにとって今日という日が素晴らしい日となりますように、そして素敵なコーヒーと出会いますように。お相手はコーヒー沼の翔平でございました。